奈良アホロバ宗の会プレゼンツアホロバ再発見。
この時間は NPO 法人奈良マホロバソムリエの会の提供でお送りいたします。皆さんいかがお過ごしですか。ヒサです。この番組は奈良の魅力を知り尽くした奈良マホロバソムリエが地域を再発見するポイントを紹介、奈良検定2級合格を目指す方に向けた内容も盛り込んだ14分です。番組は毎月第2火曜日の午後5時20分から放送、そのすぐ後の土曜日のお昼12時25分から再放送します。今月は12日に本放送、16日に再放送します。また番組に関連する企画として奈良マホロバソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座なども行う予定です。奈良が好きな方、奈良に興味がある方には聞き逃せない番組です。ぜひお楽しみください。それでは出演いただく奈良マホロバソムリエをご紹介します。4月から6月までの担当は奈良マホロバソムリエの会専務理事の哲田則夫さんです。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしく。
それではまずは奈良を親しむ豆知識です。今回のテーマは何でしょうか。
田原本町にあります道の駅レスティから5鍵、そして UCC 上島コーヒーの創業者上島忠夫さんについて紹介したいと思います。
はい、
道の駅もちろんご存知ですね。はい、レスティから5鍵、
はい、
この間行きましたら1号がそろそろ終わりですけれども、はい、もうじきスイカが出てくるんかなという、はい、そういう感じでしたけども、はい、ちょっと面白いものを見つけまして、
はい、
2階へ上がりますと、はい、味舞芋、
はい、
田原本町の味舞作られる、ね、はい、味舞芋のコロッケがあったんですよ。
はいはい、
結構美味しいんですよ。
美味しいんです、うん、
あ、ご存知ですか。
はい、大好き。
あ、そうですか。
はい、
普通のコロッケとね全然違って粘りがあって、ね、
そうなんです。すごいコクがあって美味しいですよ、ね、
美味しいですね。
はい、
一回でないかなと思って探したら冷凍
コロッケ売ってるんですよ。そうなんです。
あれもええなと思って買いましたけども、
はい、
はい、前からね、あの橿原市のマホロバキッチンで売ってたんですよ。
はい、はいはい、そうです、そうです、ね、はい、
これ他でも売ってくれへんから思ってたらちょうど売ってたんで、ね、
よかった
です。ありがたいですわ、
ね、揚げたてがすぐ食べられて美味しいですよね。
美味しいですね。確か2回180円でした
けどね。そうです、そうです、
はい
ね、
はい、美味しいですわ、
はい、
でまあ、そういう道の駅ですけれども、
はい、
ちょうどあの斜め向かい公園がありますね、
はい、
カラコカギ遺跡史跡公園、はい、その一角に、UCC さんのねカラコ庭園というのがあるんですよ。
はいはいはい、
ご存知ですか。
はい、知ってます。
そうですか、
はい、
あれね、国道からちょっと見えないんで。
そうですよね、はい、ね、
ちょっと速道に入らないとわからないんですけども、
はいはい、
ちょっと入ると UCC カラコ庭園という大きなね道標が立ってまして、
はい、
で奥がね公園になってるんですけども、はい、なぜそこに UCC の公園があるのかと、
はい、
道端にはそういう看板が出てないんで分かりにくいんですけれども、
はいはい、
ちょっとこれ調べてみますといろんなことが分かりまして、はい、この近くが上島コーヒーの創業者上島忠夫さんのお家があったところなんです。
あ、そうなんですか。田原本町ご出身ってことですか。
そうなんですよ、
はい、
田原本町からこのご出身ですわ。
あ、そうですか、
はい
はい、
だからその公園が建てるんですけれども、
はい、
その公園はちょうど上島さんが亡くなったのが10月ですけども、その年の4月に、オープンしたということで、
う
ん、ギリギリ間に合ったという、ことを聞いております。そこにですね石碑があって文章を書いてあったりするんですけれども、なかなかね味わいのある文章なんですよ、
はい、
まあ、簡単に言いますと上島忠夫さんの生涯ということになるんですけれども、
うん、
田原本町でお生まれになって、で大阪と神戸で、食料品店に勤務されてました。そして23歳の時に上島コーヒーの前身となるコーヒー焙煎卸業を開業されたんですね、はい、たまたま三宮で飲んだコーヒーがすごく美味しいっていうふうに感動されて、
はい、
でそこでですねこの美味しいコーヒーを缶に入れられへんかなと考えたらしいんですよ。でなんかねその特に欧米の方では缶に入れたドリンクってあるんですけども、香りの立つものというのはだいたい入れない、そういう思い込みがあったみたいで誰も考えてなかったんです、
は
い、で上島さん初めてこれ思いついて、でこれはいけるんちゃうかということで売り出したんですね缶コーヒーを。最初は全然売れなかったんですね。 何、でか分かりませんけども、ちょっと抵抗があったんですね、
会員
に入るのがね、
う
んうん、でところがね、1970年の大阪万博の時に、はいはい、万博会場で猛烈なセールスをかけたらすごい噂が広がって美味しいって言うて、それでもう注文が追いつかないぐらいなったらしいですよ。 そこで火がついて、こうどんどん、はい、UCC のいわゆるミルクコーヒーが、はい、あのヒットして世の中に広まったという話なんですね。こんな美味しいものをもっとみんなに飲んでもらいたいなという気持ちがね、うん、こういう缶コーヒーというのを生み出したんかなと思うんですけども、なかなかすごい人だなと思って、でジャマイカとかハワイにもね、UCC さんの直営農園を開設したらしいです
わ。
でね、ジャマイカなんかがすごく評価されて、日本のコーヒーの父って呼ばれてるらしいですわ。上島忠夫さん。
あ、そうですか、
はい、大したもんですよ。それでこういう公園ができたんですけれども、はい、今はそのレスティカラゴ鍵ではその上島さんところの製品はないんですけれども、
はいはい、
以前はアイスコーヒーが出てましてね。
出てました。
あ、覚えてありますか。
はい、覚えてます。
すごいな。なんで。
はい、飲みました。
あ、そう、美味しかったでしょ。
はい、美味しかった、ね、ブリューレコーヒー、
アイス、ブリュードコーヒー、
ブリュードコーヒー、はい、そうだ、はい、はい、
普通ブリューで言ったら生ビールなんかでね、
はいはい、
ブリューって言いますけど、うん、はい、そんな感じのところから出てくるアイスコーヒーで、すごく香りが立ってね、はい、美味しかったですね。
美味しかったです。今ないんで
今ちょっとラインナップ変わってましたね。
あ、そうですか、
はいはい、ちょっとそれは残念ですけども、
うん、
まあ私またスーパーで買いましたけどね、
はいはい、
上島製品は。だから田原本町と上島コーヒーでこう結びつかないかもしれませんけど、うん、
はい、
まあ、
はい、
まあ、神戸とかね、ああいうイメージですから
ね。そうですよね、イメージ、はい、はい、あります。
田原本町のご出身やったということなんですね。
びっくりです。
びっくりですね。
はい、はい、
たくさんご兄弟おられて、お家は大きな農家をされてたらしいですけどね。それでまあ出て行って修行されたんでしょうね。
すごいですね、
はい、この缶に入れるという発想がね、うん、すごいなと思いますね。
本当です、
はい
はい、
なかなかそういう、ね、発想する人いないと思うんですけれども、あとここはね、一回 あの食パンも美味しいですね。
そうですね、美味しいですね。
黄金の生食パン、
そうそうですよね。
よくご存知ですね。
はい、
さすが地元民。
大好きです。
あ、そうですか、
はい、
いいですね、はい、はい、私もまた買いました、
はい、
ぜひ皆さんで行っていただいて、ちょっと上島さんのことにも思いを馳せてもらったら嬉しいなと思います、
ね、本当ですよね、はい、はい、ありがとうございました。ここまで奈良を親しむ豆知識、今回は田原本町にある道の駅レスティカラコ鍵、そして UCC 上島コーヒーの創業者上島忠夫さんについてご紹介しました。奈良検定2級合格ワンポイント。続いて奈良検定2級合格ワンポイントです。このコーナーでは毎年数多くの方が受験する奈良検定2級について合格へのヒントをお送りします。こちらのコーナーも手塚さん、よろしくお願いします。
このワンポイントの前にちょっと一言だけ申し上げたいことがありまして、
はい、
実は昨日5月11日奈良商工会議長の方からソムリエ級の合格発表があったんですよ、うん、2級があって1級があってソムリエという3段階なんですけども、2級と1級は記述式がないんで早いんです、発表はね。ソムリエは400字200字の記述問題があるんでちょっと遅くなって、それが11日月曜日にあったんです。でそれを見ましてちょっとびっくりしたんですけども、合格率がねすごい上がってるんですよ。去年はね 17.4% だったんです、はい、今年 41.1%、
すごい上がってる
ね、今回受けた人ラッキーですよ。
本当ですね、
で受験者も多かったんですよ前回よりも、
はい、
だからね合格者が67人もいる。
すごいいてる、
はい、いや去年は25人でしたからね。
そうですよね、はい、はい、
だから大したもんですわ。なんでかなと思ってちょっと、はい、まあ、問題を見てますと、
はい、
例えば400字問題一番あの配点の高いと思うんですけどもね、
はいはい、
秀長ゆかりの地を巡るというテーマがあるんですよ、
はいはい、
大体これ出るんやろ
う
なって、みんな
思うだけ。そりゃそうですよね。だってもう、
そうそう、
もうだってもう有名ですもんね。
豊臣兄弟や
ってますからね。今豊臣兄弟ですからね。
多分これみんなスラスラと書いたんちゃうかなとかね。
うーん、
あと4択問題で富岡丸山古墳が出たりね、割と出そうなところが出てるんで、みんなそれが当たったんちゃうかなと僕は思ってるんですけどもね。
多いですね。
ぜひ久さんも
ソムリエ、はい、ソムリエまでね頑張らないと、
はい、2級と一部1級の問題もあるんですけども、
はい、はい、
いつものように2級の問題からいきましょうかね、
はい、お願いします。
これはすべて今年第19回の問題です。お里沢一の世話物浄瑠璃でも知られ、眼病平癒の祈願に訪れる参詣者の多い寺院はどれか。あ、長谷寺、い、坪坂寺、う、小島寺。難しい。眼病、目の病気ですね。
そうですよね。
お里沢一というそういうね、歌舞伎とか文楽でよくネタとして上がるんですよ、はいはい、そのまあ舞台ですとなったお寺の名前ですわ。
いいの坪坂寺。
おお、正解です。素晴らしい。
あ、よかった。迷ったんですよね。
なるほど。長谷寺はね、お里沢一じゃなくて、はい、わらしべ長者で出てくるんですよ、
はいはい、
最初に長谷の観音さんにお参りするんですよね、
はい、
でそこでお告げをもらうんですよね。だからわらしべ長者の舞台って言われてるんです。
あ、そうですか、
はい、お里沢一は今おっしゃった坪坂寺です、はい、吉野山の竹林院にある地仙回遊式庭園の名前はどれか。あ、皇宮園、い、軍法園、う、伊水園。竹林院何々園というね、そういう園の名前がついてるんですよ、
はい、
お、正解。素晴らしい。
なんとなくですけど、消去法です。
伊水園は奈良やからね。
そうです、
はい、ちょっと一級の問題を出してみましょうか。下津道に面した大和郡山市の日枝観光集落に鎮座する神社はどれか。あ、メタ神社、メタって売るっていう字ですね、
はい、
販売の場合。い、津島神社、う、悪波神社。
う、悪波神社。
あー、惜しい。残念でした。メタ神社です。まあでも3問中 1問間違っただけですから立派なもんです、
はい、
来年頑張って
ください。来年頑張ります。はい、はい、ありがとうございました。以上、奈良検定2級合格ワンポイントでした。いかがでしたでしょうか。次回の番組は6月9日火曜日と13日土曜日にお送りします。またこの番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座も実施予定です。詳しいことは今後お伝えしていきますのでご期待ください。そしてこの番組の過去の放送分が奈良まほろばソムリエの会のホームページでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてください。奈良まほろばソムリエの会プレゼンツ、まほろば再発見。この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りしました。